こんばんは。サメクリです。僕は、イクヤです。
メモジンダです。
そして、ここにいらっしゃるのが、それはそれは、綺麗なゲスト。
マリアです。
マリアさんです。キャ
ー。キャー。
キャー。今日も楽しく配信をしていくよ。
はい、
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 よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ、
はい、
もうね、やっぱマリアさんも隔週ナースとしてのね、
はい、
貫禄が出てきたところでね、
うん、
毎週毎週お便りがね、
うん、
たくさん届いております、
うん、
もうそんなに届いてるんですか。
まあ、7件は届いておりますよ。
はい、
すごいコンスタンスですね。でもいつも
そう、うん、まあ、やっぱ聞きたいことがね、
うん、
あったり、うん、悩みもね、
うん
うん、救ってほしいんですよ、世の中は。
やっぱり世の中みんな悩める子羊がこの年末多いんですかね。
そう、はい、多いんですよ。
さだまさしのかかしを聞くような人たちがね、さだまさしのかかしっていう歌があるんですよ。
ああ、うん、
それがなんか、あの、元気でいるか街にはなれたかっていう、
ね、
たまには帰ってこいと正月ぐらいは
ってい う
ね、
はいはいはい、
一人暮らしの田舎から出てきたやつに対する歌なんですけど、
うん、
それがなんか年末の紅白歌合戦でね、
うん、
あのかかしを歌ったことがあったんですよ。さだまさしさんが、あの、ほんまやめてくれと思って、俺ちょうどほんまに大衆食堂じゃない、コイン、あの、パーキングにおったんです、パーキングエリアに。もうね、紅白が流れてて、ほんだほんまにね、正月にね、働いてるね、なんかね、若いコーラーがね、かかし流れた瞬間、ちょっと涙ぐんでましたね。正月、その寂しい歌。ちょっとあまりにもかわいそうやなっていう、
かわいそう、
ね、かわいそうというか、あまりにも正月にね、
うん、
たまには帰ってこいみたいな歌をね、ちょっと一人で聞くのはね、悲しいなと、うん、みんなね、おればね、いいですけど、実家で、はい、
うん、正月はね、餅食いましょう。
正月はやっぱなんか、あれですね、やっぱ実家でおせちとか食べたいですね。
そう
だ、
ね、
おー、どうなんですか。
お正月か、
うん、
正月は金色ざめにいいよ。
正月金色ざめなんかあるんですか。
いや、毎年あるから、毎年あなたはおるから、あるんですかって、なんで今年だけなんか違うみたいな。
いやいや、今年もね、
うん、
金色ざめでね、
うん、
はい、
はい、
したいなということで、はい、
はい、
では、
はい、
しゃべりましょう。あ、しゃべりましょうじゃなく
て、しゃべってますね。
あの、今週のね、
はい、
お悩みを、
お悩みを、
はい、はい、いきましょうか、
はい、
ではでは。では最初の、
はいはい、
お悩みです、
はい
はい
はい、親友で後輩の地獄の遺伝子再結成ライブに行かずに鶴舞公園でふわりふわこちゃんとイチャコラしとるジンタさんは通常営業なので特にどうでもよいですが、
うん、
皆さん、うんうん、楽なバイト教えてください。
楽なバイト、
楽なバイトね、
うん、
それ何なんですか、冒頭の
前振りは、まあ、ちょっとやっぱ言いたかったんで。
いやいや、地獄の遺伝子のほんまにもう念は飛ばしてましたから僕は、
ね、いやいや、LINE ぐらい送ったってほしい。
いやいや、応援のね、よかったですか、やっぱ自分の遺伝子
来いよ。
いやヘルトナイトも会えたかった
っす、ね、いや、そうよかったっす、
はい、
めちゃくちゃよかったっす、
うん、
ね、
はい、
はい、ということで、
はい、
はい、
うん、まあ、通常営業なんでそこは飛ばして、ね、
通常営業ですから、
はい、
うん、で、楽なバイト、
はい、はい、
うん、
楽なバイト、人生で楽なバイトを皆さん挙げてみましょう、経験した。
うん、
楽か。
俺多分金色ざめは楽なような気がする。あ、俺
そうなんや。
俺が楽。いや、俺が楽っていうか、
はい、
今までいろんな人からしたら多分ね、ものすごいきついと思いますけどね。
うん、
正直な話、はい。
俺、この店長がバイトやとすると、
はい。うん、は
い、いや、めっちゃ多分一番楽や。
へぇ、
一番楽しいもん。だって、あの、この仕事。
うん。
いや、だから向いてるんでしょうね。
うん。
うん、
合ってる、
ね。いや、これがほんまにね、
うん、
時給の労働やとしたらね、
金
色ざめなんてもうね、極悪ですよ、言うならば。
極悪、
うん。いやいやいや、バイトさん極悪って思ってない。
いやいや、バイトというか、バイトは時給ですけども、うん、いや、だから、
あ、俺がね、
こう、
俺
のフライヤー作ったり、いろんなイベントのブッキングするのは苦やと思う人もおるし、
う
ん、
まあ、そうですね。
楽しいと思う人もおるけども、
うん、
まあ、っていうことですよね。毎日イベント埋めなあかんとかは大変な話ですから。
うん、
楽ではないとは思いますけどね。
満喫は楽でしたよ。満喫のバイトはやっぱ人間関係もあるよね、こういうので、うん、人間関係がきつかったらどこもきついような気がするけど、
うん、
満喫は天国みたいな感じだと、なんかあの別にやることはもう決まっとるし、
うん、
料理ちょいって作って、
うん、
で時間になったら、まあ、時間、うんうん、ですよっていうだけで、
うん、
なんかセックスしとるお客さんを茶化したり、
はい、
うん、ようセックスするんですよ、マンキスって。
あ、やっぱいるんですね。
うん、いるいるいる、
うん、俺もようやってますよね、
マン
キス。やめてよ、その中学生が
ね、ほんまやな。
じゃあなんかセックスしとる人がおって、でもセックス禁止ない、当たり前
で。そうですよ、うん、
当たり前けど禁止や。
だから服をね、服の上着をね、扉のところに着
てる
から、ね、あれもう合図かっていうぐらいね、もう
広角に下げる。
あ、そうなんですか。うん、
で、じゃ何が嫌って、うん、そのセックスするやん、
うん、
ゴム置いてあるの。
ああ
、
しかも行儀悪いやつなんかゴミ箱に捨ててないの。
うわ、ああそれは嫌だな。
そう、うん、でそれをバイトもうみんななんか嫌じゃん。
うん、
嫌でじゃんけんしたりして、
うん、
いや俺負けたわとか言って、
うん、
掃除するのが、
うん、
もう学校みたいな感じで楽しかった、うん、めっちゃ楽しいし、うん、まあ基本楽やしね、
うん、
何やっとってもええし、あの、うん、お客さんに呼ばれなかったら、
うん、
そこはね、
うん
うんうん、楽やったな、
うん、
他にある？
いや俺も同じようなバイトであのビデオ視察室のバイトをやってて、う
ん、
それが大阪の江坂っていうちょっと新大阪から一駅ぐらいのところやったんですけど、
はい、
まあ、ビジネス街でね、
はい、
で夜やったんですよ、
うん、
これが夜のねもうね8時9時ぐらいからね、
うん、
みんなあのパック12時間パックとかね、
う
ん、朝までのパックで入るんですよ、
はいはいはい、
もう7室ぐらいしかないから、
うん、
もうすぐ満室になるんですよね、
はい、
うん、ほんならほんまに朝までマジでやることないんですよ、
うん、
な部屋から出てけへんから、
う
ん、たまにビデオ DVD を買いに来る人がおるぐらいで、
うん、
あとはだからひたすらだからピザ食ったりタバコ吸ったりしてるだけっていう、
うん、
ま、マジか、
うん、で8時僕は8時までやったんですけど、
はい、
結構9時ぐらいまでが12時間とかなるんですけど、
うん、
ギリギリ出てく行く人多いから俺帰りの清掃もせんでよかったんですよ、次のバイトが来るから
、
だからほんまにただ入ったら入りっぱなしっていう、
超楽じゃん、うん、清掃もせんでいいの、
清掃はだから帰りだからもう時間帯にで次のシフトのやつがやってたんで、
はいはい、
だからほんまに何もせんかったっすね、
うん、それは確かに
楽やな、
うん、
いやそれは楽でしたね、当たりですよね、
うん、
だからそんなだって夜中に帰るやつがおらんかったから、
まあそうやね、
うん、
場所的に
帰らんでしょ、だってそんな夜中の12時に、
うん、
出ていくよね、
うん、帰らない、
美容室室は特にそう、
うん、寝に来てるやつが多い、
満喫はね、あの飯とかもあるし、
うん、
これかもしれんけど、
うん、そ
っか、それは楽でしたね、
うん、
マリアさんは
楽、覚えることが少なくってっていう意味だったら、うんうん、おしぼり工場のバイト、
あはあはあ、うん、おしぼりを詰める、
詰めるんですけど、うん、あの機械がやってくれるんで、
うん、
でなんかあの流れてくる、
うん、
あの洗濯されたおしぼりを、
うん、
永遠とベルトコンベアの上に乗っけるだけっていう、
うわ
あの何も考えなくて、
そう
何も考えなくていいし、
うん、
あの別に人と喋るっていうこともないから、
うん、
楽なんですけど、
うん、
あの覚える必要性がないから、
うん、
さっき二人が言ったみたいに気は狂う、
気狂うよね、そっちの方が辛いよ、
うん、
楽って何なんだろうね、
うん、
何をもって楽かだよね、その
そ
体力的には体力的にきつくない、でもずっと立って同じ動作をするのって
うん、ちょっとしんどいかも、
しんどいよね、
うん、
絶対体力的にもきついと思うけどな、
うん、
いやでも一番今もね日曜日とかに入るのスポーツセンターがあるんですけど、
はい、
そこいつもね70くらいのじじいがね、
うん、
一人で管理人やってる、用務員やってるんですよ、
うん、
だけどなんか日曜日とかイベントがあるじゃないですか、
うん、
なんかでっかいバスケの試合とか、
うん、
ほんなら2人になって、
うん、
僕は行かされるんですけど、
うん、
そのじじいがほんまにねもう数も数えられへんぐらいのじじいなんですよ、
あ
ずっとあの、うん、数独ってい
う
クロスワードパズルをやってるんですよ、暇すぎて、
はい、
でそれもなんか俺にも新聞の切り抜きのね、
うん、
数読をくれるんですよ、ちょっとこれやってみるとか、スマホあんのに、俺もスマホでもうへ、
うん
イヤホンして寝てんのに数独やってみるとか言うからいらんわよバーンやって、はいはいはい、うん、で数数えられへんからね、なんか駐車場の数を石積んでるんですよ、こうやってこれ石が50の下の石を、うん、石パン蹴ってあったんですよ、うん、だって見たら分かるから、
うん、地獄の鬼みたいなね、うん、サイの河原の地獄の鬼や怖っ、ほんで
ほんだら、うん、でジジイがなんかスポーツセンターの人に言うて、うん、このスポーツセンターの人に、うん、いやもう暇やからってジジイいじめんなって言われて、
うん、そうですよ
怖いわ、うん、ねえその人怖
なんかかわいそうに仲良くしてるんですけど、ちょっと意地悪したくないんですよ、あまりにも。自身がみかんと隠れるから。なんかね、いや、普段は仲いいんですよ。
ちょけたんやね。
ちょけてね。うん。うん、いや、あまりにも暇なんで。
ちょけたとか、うん、間柄が知らんかったら、マジで鬼や
ねん。いやいやいや、
デラ怖いで。
いや、じゃあ、自身、まあ、いやだって新聞の切り抜きとかくれるから、いやでももう仲いいからね、マジは合ってるから、うん、いやまあ言うても別にもうディズニーも笑ってるんですけど、たまたま北スポーツセンター、
そのエピソード先に言うてめちゃくちゃ怖いやんね。怖い。そのジジイは多分すごい嫌なバイトやで。
いやいや、ジジイ喜んでますよ、いつもみかんくれますから。
優しい、うん、優しい
ねそれ。まあ楽
楽は楽です、
ね、楽は楽、
うん、
うんうん、桜のバイトも楽でしたよ。
ああ
桜、うん、
だからあの、うん、いろんな桜をやったんですけど、講義とかね、
うん、
だから有名な先生の講義の桜、まあ、聞くだけなんやけど、
はい、
うん、とか株主なんとかの桜、
はい、そんなあるんですね。
あるあるある、うんうん、あれはだって聞くだけですからね、
うん、
おればいいだけやし、
うんうんうん、でも試食販売とか楽しかったですよ。楽かどうかは別として。
いらっしゃいませ。どうですか？うん、ってやるの。
うん。やりますよ。
あの、
う
ん、何やったっけ？俺が好きな映画であるんですよ。
恋の罪ですか？
恋の罪で、
うん。いらっしゃいませ。どうですか？美味しいですか？
ああいうことやん。
ああいうことやります。
へ、
う
ん、
はい。
じゃあ、あの映画みたいに鏡の前で裸で。
やってないです。
練習して
やってないです。
練習して
ない。やってません。
ああ。
はい。
なんか試食か。試食はまあ楽なんか。でも作らなあかんでしょ。
あれですよ、私キウイの販売やってたんで。
キウイ、
あキウイ、
フルーツ、
フルーツなんで切るだけでしたね。
ああ、そうなんや。
うん、
いろんなバイトしてる。
そんなにそこまでですよ。
そうなんですか。
うん、そんな突拍子もない、うん、
不思議なバイトって結構ありますよ。
あるあるある、
うん、
うん
うん、
普通に、うん、ゲームが好きならゲームのデバッグも楽かもしれない。
あ、うん、
拘束時間が長いけど、
うん、
うん
うん、あと人が嫌やけど自分は楽っていうのとかもありますしね。
あ、ありますね、うん、向き不向きってやつですね、うんうんうん、
俺カスタマーセンターとかめっちゃ楽やったけど、みんなめっちゃ嫌やって言ってました、
うん
うんうん、めっちゃクレーム言われるんですよ。
あ、
う
ん、何も感じない人はね、
何も感じないから、
うん、
この質問のね最初の部分でも多分何も感じてない
いや、あれはたまたま間に合わなかったっすよ、自分の遺伝子で。うん、ライブにはほんまに5時までやったからね。5時って完全に何なんですか、そのスラッとしたの。
いやいや、はあ、
はい、
それ言ってあげれば、
ね、そうギリギリ間に合わなかった
はい、はい、では次の、
ちょっと待って、そんな友人のライブに行けへんし、ジジイの積んでる石蹴るやつって最低だ
最低
や
ね
ん、ほんまに
そんな怖い
やつなんですか。
怖いです、
めちゃくちゃやねん、
そう
面白い、そう、はい、では次参りますね、
はい、
はい、では次です、
はい、
はい、こんばんは、いつも楽しく聞いてます、
はい
はい、悩みなのですが、
はい、
会社で理不尽に切れてくる上司がいます。
ほう、
みんなめんどくさいので聞き流してますが限界です、
う
ん、どうすればよいですか。
まあ、理不尽に石を蹴飛ばす、
ね、じいさんの仲いい仲いいか、さっき言うといたかったですよ仲いい
理不尽に切れてくる上司はおるよね。
います、
いるよね、
うん、
なんかイライラをね溜まってるんやろうけど、
うん、
例えば、
うん、
その上司の上司からなんか言われたとかでイライラが溜まって下に当たるやつとかおるもん、
う
ん、
まあ、いますね、うん、
おるんね。
僕はその時に言わんけど、あとその人が機嫌いい時に言って事なきを得るとかありますけどね。
え、それ上司に言うの。
上司に、
うん、ああ、
いや上司に言われるんや、
言われて、うん、言い返すのもその時に言い返したら、
まあまあ、
またギャーギャー言われるから、
うん、
そのおっさんがまあまあ機嫌いい時に、うん、あのちょっと言うっていう感じにしてますね僕は、うん、その職場では、
まあ、まあそうやな、うん、でも機嫌いい時に言っても何の効果はないんやけど結局
いやでも俺はこう思ってるみたいなんで言うたら向こうもなんか笑ってますよ。前あったんがね、なんかね、うん、朝のなんかお祭りの準備してなかったんですよ僕らイベントとかのね、
はい、
で朝の5時に集合とかなってて、でその前にまああの言うたらちょっと遠くに住んでるやつがいたんですよ若いやつ で、
はい、
でそれだと5時にね、うん、塩川大口まで呼ぶのかわいそうやなってその上司が言ってたんですよ、
はい、
でも俺がその時に、うん、いやでもその仕事やから1日だけやし5時に呼んだらええやんってその、
はい
言うたんですよね、
はい、
ほんだらそいつがまあ言った遠いから遅れてきたんですよ5時20分ぐらいにね、ほんであまだ来えへんなって上司が言うてるからいやまあ遠いですからねって言うたんですよ、
はい、
ほんだらその上司がブチギレて、うん、いやもう仕事やぞみたいな言われて、
は
い、もう遠いとか長いこと言ってる仕事でも遅れてきたやつの肩持つなよみたいな言われて、
はい、
うん、その時はいやだってお前が遠いから組んだらなあかんなって昨日言ってたやんけと思ったけど、
うん、
もうまあ我慢したんですよ別に、
うん、
まあええわと思って、
うん、
さっきその上司が機嫌いい時に、
はい、
いやいやいやその前の日にあんたが遠いから呼ぶのどうしようかなって言ってましたやんって言いましたけど、
うんうん、
ほんなら笑ってましたけどね
, 笑うん
かい、うん、笑うっていうかまあまあ、うん、まあそうやなみたいな
感じ、
うん
うん、ああそうだね、
うん、理不尽に切れられたら俺はそのその時には言い返さんけど、
うん、
ちょっと落ち着いてから、
うん
うん、言うっていう、
うん、
まあもう気にせん方がいいよ、
うん、
とりあえず気にしちゃうけどさ、
うん、
もう腹立つし、
いや怒ってる時何言っても言いますからね、
うん、無駄です、
うんうん、
いやこれがねうちのバイトが書いてないことを祈ろう
限界です
いや俺は切れやんけど、
はい、
もう切れてくる人もうそれだけで不快やもんな、
うん、
もうなんか普通に過ごしたいのにいきなりわけわからんことで切れてきたな、
はい、
うーんでも対策的にはもう本当無視しかないもんな、だから周りの人も
言い返しも無駄っすよ、
周りの人が、うん、まあ味方なのがいいね、
うん、
まだね救いやよね、
うん、
その、
うん、
あの周りの人も無視しとるってことは周りの人も同じことを思っとるわけやから、
うん
うんうん、もうそれでしかないよね、もう、
うん、
まあ、周りの人と散々愚痴言ってストレス発散するっていうのもありますけどね、うん、
まあそれも大事ですね、
うんうん、大事やと思う、
でもその朝のことで怒られた時にもうその息の苦労は何やのジャイアンボリューアってずっと言ってましたからね、
ああ、
うん
うん
まあ、その
いつでもやめたんぞ言って周りのやつには、
うん、
ねえそう言ってストレス発散するとかね、
うん、
あるある、
うん、
笑い話に、
うん、
するのもあるやろうし、
はい、
なんやろな、なんかもう、きれい、なんかもう、笑いにするしかないかもしれんな。
うん。
結局、もう、
うん、
もう、切れまくっておもろいなるかもしれんな。
うん。
いや、どうなんや
ろな。腹というか、なんか、
限界やでな。
うん。
あれ、ほんま意味わからんすよね。こっちも機嫌悪いんですけど、と思うでしょう。だから、その朝の時も、お前は朝で早いから、眠たいから、機嫌悪いかしないけど、こっちも朝で早くて、
うん、
機嫌悪いの出してへんやったらこっちも出すぞみたいなね、
うんうん、
限界、
うん
うん、
あの一番あかん上司がほんまにこっちが挨拶してんのに挨拶せえへんね、先輩芸人とか上司ね、うん、あれもうアホかなと思いますよね、
うん
うん
うん、それはまあそれは思うんやけど、うん、その限界まで来てるわけですよ、
うん、
この質問してる人は、うん
はい、
だからもうぶっちゃけ限界もう本当に無理ってなったらやめてええと思うけど、
うんうん、と思いますね、
うんうんまあ、だからやめることは悪くないと思うけど、
うん、
限界まで来てるんやったらね、
う
ん、
無理ですよ
って、うん、だってもう他に余裕もなくなるぐらい限界やったら、
うんうん、
多分仕事も全然多分楽しくないでしょ、
うんうん、
その人のせいで、うん、
ね、
うん、だからもうあんたのせいで楽しくないからやめるわ、
うん、ぐらい言っちゃってもいいと思うんですけどね
もう無理やわ、
うん、
なるよね、
うん、
限界まで来たら、
うん、
でもなんかあのなんかすげえ怖いおっさんがわからんことあったら聞けよっつって、うん、なんか倉庫とかでも言うてて、
はい、
さっきの若いバイトのやつはそのおっさん怖いからわからんかったら聞きにくいみたいな空気になってるんですよ、うん、おっさんが怖いからね、
うん
うん
うん、
ほんでなんかみんな俺見てくるか俺おっさんでちょっとおっさんこれ どうすんの言うたらみんなハイパー社交術言ってたけど
ハイパー社交術
ぐらいみんな聞きにくいみたいなおっさんにはね、
うんうん、
すぐ切れるおっさんとか、
うん
うん、もう怖いもんな、
あるでしょ、何でも聞けっていうおっさんにかけて聞きにくいみたいな、
あるあるある、うん、それはあるな、
うん、このお前一回で覚えれるのかって言って切れられたことありました
、うん、
一回しか言えへんから覚えとけよって言われたから、うん、
はい、
じゃあお前一回で溺れたんかって言ったことあります。
まあ神田さんみたいなね、ひょうひょうとできたらいいけど、
うん、
まあ、みんなそうじゃないやろうし、
うん、
本当にまあ辛かったらもうそのもうそういう手段に出るしかないかもしれない、
うんうん、やめるという手段、
そうで、うん、全然やめたくもないし、
うん、
もうどっうちにしても限界ですっていう人もおると思うよ、
はい、
やめたらやめたで、うん、もっと地獄が待ってる
みたいな、そうですね、うん、
でもおると思うから、
はい、
そういう場合はもう、
うん、
もう休む、
うん、
もうマジで間を距離を取って、
うん、
仕事を辞めれんのやったら、
うん、
もう最悪休む、
いや、ほんまそう、
1週間ぐらいちょっと精神科行って、
うん、
であのちょっと精神もうすぐ出してくれるから、
うん、
その心療内科行ったら、
うん、
あの疲れているんでお休みをいただけませんかっていう症状を出してもらって、
うん、
それをその嫌な上司に、
うん、
普通にこう出たんで、うん、ちょっと休ませてもらいますって言って1週間休んで、
うん、
1週間ぐらいちょっともう離れて、
うん、
でその人がどんだけ哀れな人なのかっていう、
うん、
かわいそうなおっさんやなって、うん、
知らせるしかないね、
そう、まあ、かわいそうな上司やなっていうのを自分の中で思う、
うん、
まあ、ここにゆとりを作る時間がさ、
う
ん、ないとやっぱ限界なんて絶対来るやん、
うん
うんうん、だからもう離れて1週間からまあ2週間でもいいんやけど、
うん、
有給があるんやったらそこで有給使って、
うん、
なかってもまあ離れるのが一番いいよね、
うんうん、
やめれんのやったら、
まあそうですね、
うん
うん、そういう手段もあると思います
ね、
う
ん、いろんな手段があると思うけど、
うん、
うん、
そうですね、私もいましたけど、うん、そういう方、
うん、
なんか機嫌でね、
うん、
切れてくるみたいな人いましたけど、う
ん、機嫌で切れてくる大人っても最低やろ考え
た
ら、なんでこっちは機嫌出さんとやっとんのに機嫌出しとんねんみたいなね、
うん
うんうん、
常に思ってたのは、
うん、
まあ、その方、まあ、結構年齢が上だったので自分よりは、うん、でもまああれですよ、こいつの方が先に死ぬしなって
あ
まあずっと思ってたし、
ね、うん、
私あの本当に車に細工して途中で事故って死なねえかなって思うくらい本当に嫌いだったんですけど、なんかそういう想像とかして、
うん、
でやっぱり人と話して、
うん、
で酒のネタにして、
うん、
みたいな感じでなんとかやりくりしてましたね、
やりくりした、
うん、
でまあそうこうしてたら、まあ、その方はいなくなったので、あの別にあの、うん、
あ、乗ったわけじゃない、
うん、あ、別に
普通に、
はい、なったのでまあ良かったんですけど、うん、
なんかあれやろね、その人もさ、
うん、
なんか、まあ、いろんな人に幅にされたりするのは分かっとると思うよ、その
上司も、うん、
分かっとるから余計にもううわーってなるかもしれんけどね、
うん
うん、し、だからその昭和の考えとしてなんかこう人の上に立つ人って、
うん、
人に嫌われないとダメっていうのがあったんですよ、昭和の考えで、
うん、
人にこう好かれてたらやっぱ支持できないみたいな、
うん、
好かれるだけやったらっていうのを、そういう考えの人は結構
憎まれ役
とかね、うん、
はい
はいはい、
そういうのありますね、
うん、まあ本当に限界の限界になる前に休みましょう、
うん
う
ん、
そうですね、
一旦ねリフレッシュする時間が、
頑張りすぎ、
切り替えましょう、
うん、
で切り替えても無理やったらやめましょう、もう、
うん、
もう道はやっぱ無限にあると思う、
あります、あります、
あります、うん、
その
本当に
切り替えとるって休んどる時に違うところ面接してもいいかもしれない
し、うんうんうんうん、ありですそれは、
うん
うん、
はい、
うん、
っていう答えしか出せないんで申し訳ないですけど、
はい、
うん、はい、
そうですね、はい、
でもねよく頑張ってますね、
頑張ってる、
はい、頑張ってる、
頑張ってる、
限界までよく頑張りました、うん、本当に、
うん、偉い、
うん、偉いよ、
偉い、
うん、それはお伝えしたい、
はい
、はい、
では、
はい、では次に はい、参ります。
はい、
はい、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
マリアさんのことは大好きなんですが、風邪っぴきで今日はそちらに伺えません。
ああ
、ありがとうございます。まあ
ね、雨も降ってるしね、
うん、
ですがマリアさんのことは大好きです。
はい、2回言った。
嬉しい、うん、大事なことだから2回言いました、
うん、
好きな人に会えないとき皆さんはどうやってこのジレンマを解消しますか。
あ、マジガチ恋やないかい。ガチ恋やないかい。
好きな人に会えんときか、まあ、紛らわそうにも紛らわせんときってあるよな、
うん、
なんかどうしてもっていうとき
ありますね、
うん、
でもまあ普通にこうやってメッセージとか、
はい、
LINE とか、
うんうん、
まあ、LINE が送れる関係じゃなかったら、
うん、
なんか Twitter でいいね押すとか、
うん、
なんかコメントするとかかな、
うん、それか親友の再結成ライブがあってもしないに行くとか
最低まあ、いや、
うん、
なんやろうね。でも好きな人に会えん時っていうのは、
うん、
何をしてもその人が気になってまう時ってあるやん、
うんうん、はい、
なんか普段楽しめることでも楽しめんかったり、
うん、
する場合は素直にその人に連絡するかな。もう、
うん、
それしかしなくね。
まあ実際そうですね。
我慢、それこそ限界やったら、
うん、
それしかないと思うし、
うん、
でもほんまに好きなんですねこの人は。
まあ好きだよね。
嬉しい、
うん、いいことや、
うん、
いいことや、
うん
うん、
だからもうマリアさんにね、
はい、
うん、まあ、これ木曜日に聞けるからさ、
うん、
あれだけど、
うん、
別にもうね、会いに行けんときはなんか会いに行けなくてごめんよぐらいのなんか、
うん、
ツイッターでもあったらそれはそれでマリアさんもね、
はい、
ありがとうって思って、
うん、はい、嬉しいですよ、
ね、
うん、
また今度来てくださいねっていうコンタクトが取れるやん、
うん、はい、
うん、
まあ、そんなちょっと長文送ってきたらさマリアさんも時間あるしさ、うん、
はい、
まあそんなパンパンになるからあれだけど、
うん、
そのちょっとしたコンタクトを送り合うだけでちょっと満たされたりするやん、うん、そういう時って。
まあそうですね、
うん、なんかいけんくてごめんねだけとかでも、
うん、
とかごめんねじゃなくてもいいよってマリアさんも返すと思うし、
うん、
それでちょっとはさなんかふわってなるやん、
うん
うん、
それが逆になんか呼び水みたいになって、
うん、
なんかもっと会いたいみたいなっていうなるパターンの時もあるじゃないですか。
あ、本当に、うん、実際に会いたいみたいな。
みたいな、うん
うんうん。でもその状況もあるやんね。その人が風邪、
まあね、
やから、
うん、
もう仕方ない。
会いんだけでその、
うん、
うん、なんていうのか、まあ呼び水になってまう時もあるかもしれんけど。
もう会いたい時は会いに行く、もう風邪じゃなければね、
うん、そうですね。
会いに行けばいいと思うけど。
そう、結局そうやね。
うん、
だから。呼び水になって会いたいってなったらもうその人がイベントやってるところとかに結局会いに行くしかないから、
うん
うん
うん、それしかないん
だけど、まあ家でそう悶々と会えないときに会いたい思い人を思ってマリアさんなんどうしよう月が綺麗ですねっていう
ロマンチック、うん、
ロマンチック
私はそうですね、会いたいときに会えないときですか、
うん、
まあそのなんだインスタとか、
うん、
ツイッター、まあ、X やってる人、
うん、
まあ、その推しとか、
うん、
なんかそういう人なのであれば、まあ、写真とか上げてるじゃないですか、
うん、
大体、
うん、
でそういうのとか見て、
うん、
なんかこの時こういう顔してたなとか、なんかこういう感じだなとか思いながらもう寝る。だってもう考えちゃうじゃないですか、
うん、
だしもう物理的に会えないってなったら、
あ、まあ、寝るのが一番よ。
寝るですね。
寝る
のが一
番、うん、寝るとね飛ぶやん、
うん、
まあね、
でも寝れんとかなったら
そんなに会いたくて震える、会いたくて会いたくて震えるみたいな、
会いたくて会いたくて眠れんとかもあるやん、
その
気になって。
そんなことあります？
あるよ。いや、あることない。 あなたないの？
ある。
地獄の遺伝子に会いたくて会いたくて
逆だったもん。
逆に
それやったら誰も叩かれへんからやっぱり人情を大切にする人やいうことで終わったと。
そうや。でもでもあるやろ、人生に何回かはそんなの。
なんか、
会いたいけど会えへんくて、
うん、
でもなんか寂しいわけやん、結局。
はいはい、
それって寂しさやんか、
うん。
寂しさを埋めるにはどうしたらいいですかっていうと、うん、やっぱもう、寂しいときは寝る、
うん、
限るやろ、
うん。
で、寝れんぐらい寂しかったら、
うん、
もう強制的に寝かせる とかね、もう疲れさせるとか、運動するとか、
まあそれはありですね。でも風邪ことしか考えないから、
風邪やから、とりあえず寝た方がいい。
そう、それはそう体休めていただいてですね、本当に。
そうですね、まあでもそうですね、マリアさんやったらやっぱそうですか、やっぱ寝る
寝ますね。
ああ、育也さんがでもそんなあるんですか、会いたくて会いたくて震えるみたいな。
震えはせんけどさ、別に震えてはないけど、会いたくて会いたくて、なんか眠れんっていうか、
そんなあんの。
いや、誰がそんなあるわさ、あるやろそんなん。いや、会いたくて会いたくて眠れんとかじゃないよ、じゃないけど会いたいなって思って、でも会えへん状況とかあるやん。
恋人でも例えばちょっと遠くにいるとか、
遠くにいるとかっていうよりも物理的に会えるとか、
ああまあね、
仕事中だとか、まあでも、
ま
あ、俺やったら連絡するか
な。まあ、なんか恋人やったらまあ連絡とかいろんな手段があるけど、まあこと片思いとか推しとかね、そういうことやったら、片思いの人とこう会う時ってどうやって偶然を装ってみんな会うんですか。久しぶりとか言って、
いや、連絡する
片思いの人に、
DM とかでもいいし、あの、そのなんか活動してる人やったら今度行きますっていう、でその人に今会えんのやったら、その人と会った時のシミュレーションをしながら眠るかも。
あったらこういう、あったらこういう話しようとか、それ健全かもしれない、
ね。あ、そうですね。
あったらこの話しよう。
そう。
この映画の話しようとか、こういう。
で、この人これが好きってツイッターに書いてあったから、これを見てみようとか思ったり。で、寝る。
すごくいいですね。ポジティブ。
それはいいな。
それでしかないや
ん。会えないときはそれが一番いいと思いますよ。なんか X とか見てね、こういう映画好きとかこういうのが好きやってなるんやと、それ見てみようとか、ね、
そう。
で次会った時にこの話しよう
か、そう話題作りする、
準備期間やと思ったらいいんですよ、会った時に面白い話をするためのね。
そういうことっすよ、だからもうこれを聞いたね、マリアさん大好きな人は、
マリアさん、
マリアさん、ほんじゃあ一個ヒントをあげて
ヒント、
もう最近この話題を振ってくれたら私飛びつくよっていう、次会う時までにこの話題してほしいわみたいな。
なるほど、
この
話題をしてほしい
現役の鬼太郎とかね、
見てない、
見てないんですよ、見てないんですよ、ああそうですね、なんかもし最近読んだ小説とかがあれば教えてほしいです。
新しくね、その人が読んだ感想とかもね、
嬉しいですよね、こう人の、その推しに自分が勧めたものが
読んでもらえて、それは嬉しい、
感想とかもらえたら嬉しい、
嬉しいよ、
ちなみに私今セミシグレ読んでるので、
セミシグレ
聞いたことある、
藤沢周平の、はい、読んでるので、
絶対知らん答えやったよ今の、絶対これに合わせたら、
セミシグレね、
藤沢周平ねとか、絶対知らない
他に何がありましたっけ、
あの隠し剣鬼の爪とかです
ね、そうだね、
はい、懐かしい、
はい、
めっちゃ前、あの人が映画化しとったよね、あの嵐の松潤、
ああやってた、
隠しトイレの、
3悪人でね、宮川大輔も出てた、
そう、はいはい
はい、
ようやくちょっと知ってるところに戻してくれてありがとうござい
ますあれね、ちょっとポップなね、
はい、
という感じ、
たまたま見ててよかった、
マリアさんにね、
はい、
振ってくれたらマリアさんもニコニコって笑って、
そう、
元気ですかって
なりますから、はい。
ですね、
はい、
はい、もうぜひぜひ、
はい、ちょっとうまいこと解決できましたね今回は
そうですね、
はい、めっちゃポジティブ、はい、いいですね、はい、では次参ります、はい、こんばんは、
こんばんは、
いつも楽しく聞いてます、
はい、
早速ですが社交辞令とそうじゃない本気の見分け方ってありますか、教えてください、
見分け方、
今度、どこどこ行きましょう、なんて言葉を女性からかけてもらえることはとてもありがたいし光栄なことなんですが、その場だけの言葉のような気がします、そんな言葉を本気に受け止めて女性に迷惑をかけるのも嫌ですし、どうしたらいいんですか、
こ それは割れるで。俺は陣田さんと反対意見やでな。
どういうことですか。
陣田さんは、うん、迷惑かけるでみたいな、うんうん、俺は今度行きましょうって向こうから言ってきた場合や、うんうん、こっちから言わずに、うん、向こうから今度行きましょうって言ってきたら、うんうん、向こうから言ってきた場合に限り、うん、じゃあいつ行くって言えばいいと思う、うん、でいつ行くって言ってそれで明確にいや、うん、まあ今度って言われたらそこでああって待てばいい、うん、ないし諦めればいいけど、うん、今度行きましょうだけでそのいやって判断するのは、うん、早いと思う。
早いです、
うん、しかも向こうから、うん、あのこっちが今度行きませんかって言って、うん、あほんじゃあ今度行きましょうやったら、うん、ちょっと分からんけど、うん、向こう盛り上がって向こうが今度行きましょうよって言ってきたら、うん、それもうかなり普通に行けるような気がするんよ、うん、
いや行けると思いますよ
ね、うん、だからそこで迷惑っていうかまあ全部そうやけど全部迷惑って考えると、うん、俺話していいんだろうかとか、うん、俺最近ちょっと陥っとったんよね。
なんで
そういうことに。
いや要はめちゃくちゃ喋ってるやん。
いやそうやけど、うん、じゃあなんかあのイベントとかでもさ一、うん、人で喋る機会最近多くて、うん、なんかいやこんな話していいんだろうかとか、うん、あのなんていうかな、なんかいろいろ陥っとったよ、うんうんうん、でやけどまあ基本的に、うん喋らな分からないよね、うんうん、相手は、うん、だからまあそこの時点で迷惑かなって思わずに、うん、その結果行動したら迷惑になるわけやん、うんうんうん、その喋っとる内容とか、うん、誘うので第一段階であれば迷惑じゃないと思う。
まあそうですよね、はい、だから僕もでもそれは同じ意見ですよ。だから誘うじゃなくて僕もジャブ打つタイプですね。そうなったら、はい、うん、ジャブ打って、うん、ほんまにまあいつ行くじゃないけど、どっか行きたいとかあんのとか聞いてその時の表情とかリアクションを見て、うん、あこれ社交辞令か社交辞令じゃないかっていうのを、うん、なんかこう定めるというか、
そう、その定め方なんやけど、なんかいやまあ聞くやん、うん、で明確なことこっち言うやん、うん、
はい、
まあ、いついつ本じゃ、うん、そんな行きたいんやったら一緒に行きませんか、うん、何日が空いてます、うん、だの、うん、この日空いてます、うん、だの、うん、行ってその時に、うん、いやちょっと分かんないんでまた連絡しますね、うん、は、うん、まああること、
うん、あること
別に脈があってもなくても、うん、でそこで追い打ちのように、うん、いつにしませんかってまた聞くと、うん、ちょっと迷惑じゃん、うんうんうん、でま、そこで待っとったら向こうが本当に行きたいんやったら、うん、またその何気なくその会話を思い出させるの、うんうんうん、それ前話してたあの店ってやっぱいいよねとかって言ったら向こうが行く気やったら、うん、また行きたいんですよって言った時に、ほんじゃ前も喋っとったけどいつ行けるか分かんなとかのまたちっちゃいジャブを出して、はいはいはい、それでもはぐらかかれたら、うんうん、まあ社交辞令かもしれん、
う
ん、
そうそうそう、
まあそうですね、うん、
でもしつこく聞いたら迷惑、
うん、
はい、
でジャブを打つのは別に迷惑じゃない
じゃない、
うん、ない、
うん、
そうそうそう、
うん、
やっぱ同じことを 2,3 回聞くのが迷惑なだけで、
うん、
向こうが拒否ってんのに聞くのは迷惑やん、
うんう
ん、
いやこれはねほんまにね、うん、批判ある承知で言いますけどね、
はい、
あの他と追うものは一頭ぐらいは得るという言葉があるじゃないですか、うんうん、ね、2頭追うものは1頭もいないけど、うん、他頭追うものは1頭ぐらいは得ると、
はい、
うん、っていう言葉ってこれマジやと僕は実践して思ってるのはですね、
はい、
そのタイミングなんですよ。例えば飯行くとか言うじゃないですか、うん、でも2頭ぐらいしか追ってないやつはこれ焦るんですよ。2頭しか追ってないから、うん、まあ、1頭しか追ってなくてもだからタイミングがね下手なんですよ。ものすごい次、はい、もう早くいつなんとか送っちゃうんですよ。その年見てないから、
はいはいはい、
僕みたいにこう他と追ってるとね、うん、うまいタイミングでね、はい、3週間ぐらい開けた後に、うん、あれ前言ってたけどっていうのを送って、うん、自分を忘れてて他と追ってるから、
はい
はい、他とに送ってるから、うん、ほんならちょうど女の子からしたらちょうどいいタイミングなんです。しつこくも送れへんし、うん、で、あ、このタイミングで来たら行こうかっていうのもあるので、
うんうん、
あの他と追うべきですよ皆さん
追うべきって言ってはないかもしれんけどでもそのぐらいの気持ちの余裕は
そうそうそう
あってもいいと思う、うん、別に他と追えっていうわけじゃなくて、
うん、
別にね好きな人に対して、
うん、
そんな好きな人いっぱい作れってわけじゃないけど、
うんうん、
気持ちの余裕はマジで、
まあそうですよ、気持ちの余裕の点でね、まあ、大事です。ほんまに立っておったら僕みたいにこう一斉にバレてね、爆発する場合が、まあ、
ます大爆発するから、
大爆発しますから、
うん、そんなぐらいの気持ちで、
はい
はい、相手は相手の、うん、まあ、スケジュールもあるし、自分もやりたいことが他にあったりして、
うん、
だからその分散させるのは、
うん、
その好きな人っていう人間じゃなくても、
うん、
好きなことでも、
まあそうですね、
分散させて、で相手にゆとりを持ったら相手もやっぱがっつく人って女性、
うん、
厳しかったりするやん、
はい、
毎回ねずっと1週間ごとに送られてきても鬱陶しいじゃないですか、
うん、
飯行こうっつって、いや今週は無理です、じゃあ来週どうとかってずっと送られてきても、
うん、
ねちょっとしつこいなって女の子も思ったりするじゃないですか、毎週誘われると、
はい、うん、
その点多と追ってたら
そう、まあね、タトを追ってるんですね。
いや、タトを追ってないです。
あ、追ってない。
当たり前だ
よ。そんなぐらいのゆとりでってこと
ですね。そうそう、比喩、比喩、
ね。比喩や、
うん、
あ、そうね。
はい。
まあ、さすが底辺からのね、
はい、
あの、すくい上げる感じのコンセプト通りの発言を。いや
そうそうですね。はい、
うん。マリアさんも、
はい、
やっぱそう思う、タトを追うべきだと思う、
タトを追うべきかどうかは分からないですけど、
うん、
まあ気持ちの余裕はとても大事で、
うん、
だし
マリアさんにとって何が迷惑、
何が迷惑、
うん、
連絡、
うん、
あの本当に行く気持ちがあって、
うん、
で本当にスケジュールが分からないから、
はいはいはい、
こっちから連絡するねって言ったのに、
うん
うん、もう3日後とかにとか次の日とかに連絡来るのはちょっと待ってよとは思いますよ、う
ん、その点タト追ってたらね、
もうええ追っとんのは分かった、
いやいや、
なんかあの、ま、待ってほしいですね、
う
ん、
まあそうそうそう、
あのちゃんと連絡するからと思うし、でももし3週間ぐらい経っても
来なかったら、
来なかったら、まあそれこそさっきね2人が話してたみたいにジャブ打つはいいと思いますよ、
うん
うん
うん、忘れてるっていうのもあるからね、
そのある、
うん、人の多忙さなんて、
うん、
どんなに好きな相手でも、
うん、
そのこっちが余裕なかったら、
うん、
好きやしいいんやけど、
うん、
余裕がないときはちょっともう何も考えれんってあるやん、うん、だから、
うん、
そういうのもあるから
ね、うん
うん
うん、
ですね、のんびり待ってみるのもいいと思いますね、
うん
うんうん、
難しいのもね、のんびり待ちすぎてもあの人私に興味がなかったんだなとかいう人もいるやん、うん、
あ、ありますね、
だから、
うん、
適度にその確信をつかずに、だから、
うん、
いつ行くいつ行くじゃなくて、
うんうん、
その話題を
別の話とかしておいてね、
うん、待ち合わせ
とか関係ない話もしておいて、
うん
そうう
ん、タイミング見計らうというのはありかもしれない、
そうそうそう
そうですね、うん、
っていうのもあると思うからね、
うんうん、でもそうですね、まあ、一生社交辞令で一生実現しないみたいな人もいますからね、
うん、まあいるよね、
うん、います、うん、まあ、そういう人はもうあのとっととやめた方がいいと思います、
とっととやめた、
はい、
あのもう
よくないから、
ね、
もう時間使ってるのもったいないんで、はい、そういう人はもう流していきましょう、
流していきましょう、
はい、
はい、
と思いますね、うん、はい、
はい、では次の、
はい、
いいですか、
はい、では次参ります、
はい、
はい、ラジオを聞いてると、
うん、
マリアさんは女王様だけど本当は男に尽くしそうな感じがするのですが、実際はどうですか、
う
ん、
どうなんでしょう、
どうなんでしょうか、
うん、お
なんか
確かに常識人というイメージはありますよね、
マリアさんってラジオ聞いてると女王様って書いてあるわけでしょ、うん、はい、
ラジオ聞いてると男に尽くし
そうだから普段
に感じる
のマリアさんはこうね、女王様はやってるけどということ、
ああそうか、
うん、それはあの多分あなたに対して女王様をしてないからだと思います、
う
ん、はい、
そうそうだ、
はい、です、うん、だってあの、うん、そんな なんていうんですかね、あの、まあ、いろんな方いらっしゃると思うんですけど、
うん、
女王様のタイプもいると思うんですけど、
うん、
完全にやっぱりプライベートな空間であって、
うん、
でその人との関係性ができているっていう状況だったら、
うん、
そういうような 対応になってくるわけじゃないですか、うん、自分もその人に対して上司として接するっていう風になるんですけど、うんうんうん、じゃあそうじゃないですよっていう一般の公の場所で女王様ですって
まあそんな
は違うじゃないですか、うんうん、普通に
マリアさんだってねさっき言ってたけど、うん、おしぼり工場のバイトをしてたわけ
です、うんうん、そうですよ。
おしぼり工場しながら女王様は出せんでしょ、
はい、おしぼり工場の時高校生ですけどね、ま
あ、高校生、
はい、
いやでもそんなん言いながらね今日もねあのバニーガールつあの格好したハゲのおっさん連れてますからねちゃんとラジオやから分からへんけど女王様として M をね
M を
椅子にしてます
からね、
はい、
ヒー
言って
ラジオやが
んなんか分からへん
だけで、ね、そうですよ、はい、うん
まあ、いやでもその芸人やからおもろいこと言えって普段に言われるのと一緒でしょ。
ああまあ一緒やね、うん、そりゃそうやと思う、ねうんまあ、それはだって人間ですから、
う
んうんうん、女王様っていう生物じゃないですから、
うんう
んうん、まあそれは、
うん、
まあなんか面白い話があって、
はい、
女王様がなんかまあねまあ普通にいっぱいいるじゃないですか、うん、ここ海外、はいうん、でその女王様に憧れてたんやけど、
はい、
で M 男の人がその女王様が、
うん、
たまたまオフの時に見ちゃったんだって、
うん
では
い、
なんかその買い物かごからネギが出てたって、
うん、
でその私生活が見えてまったと、
うん、
で僕はもうショックを受けましたって言ってる人がおって、
うん、
その人は女王様にバーンってビンタされて、
うんはい
なんか、うん、そんなんでショック受けるぐらいやったら、
うん、
お前は私の何でもないみたいな、
うんうん、それはそうですよ、
うん、何を見てんの私のみたいな、
うん
うん、それでショックを受けるってことは、
うん、
あなたが勝手に作り上げた妄想なだけで私ではないから、
うん、
とっとと私の下僕をやめなさい、
うん、
みたいなこと言っとって、
うんはい
でまあ、それはそうじゃん、
うん、まさしくそうだ
ったまさしくそうじゃん、うん、な何をこの人は言ってんの、はい、っていうレベルじゃん、
うんう
ん、だから決めつけは良くないんで、
はい、
と思うし何を見てマリアさんのその男に尽くしそうってなったか分かんないけど、
うん、
まあそう感じたんだろうけどね、うん、その人は、うん、まあなんか尽くしそうであっても尽くしそうじゃなかったとしても、
うん、
まああんまりいいコメントではないような気がするその質問ではないような気がする、
うん
まあ、決めつけちゃってるから、
うん、まあそうですね、
まあ、まあどうですかっては聞いてますけど、ね、
実際はどうですか、
うん、まあどうですかって、うん、
それはね、うん、もうあのこの人が女性なのか男性なのかはちょっと存じ上げませんが、
うん、
そういう関係に私なってみたらいいんじゃないですか、うん、
ああ、
はい、
いい回答、
うん、
はい、でしたら私のこと知れると思います。
そりゃそうや、
うんはい
うん、すいません、
うんそしたら実際を知れます。
実際はどっちかね、
はい、うん、
どっちか分かんない、
うん、分かんないですよ、うん、だって相手によって変わることもある。
いやそれやそうや、うん、尽くしたい相手とかね、
うん、
そりゃそうやろな、
うん
うん
うん、
でも大阪の女王様の志保さんってことでいただいてます。あの方は普段からコルセットされてて、
うん、
でなんか僕の家かなんかに柏木君とか持ってなんか打ち合わせで来られた時もコルセットで、
うん、
でなんか食べるもんもないからさなんかうまい棒食べますかって言ってあ大丈夫ですって言われて、
うん、
なんか飲みますかって言ったら紅茶言われて俺なんか日東紅茶の粉のやつしかなかったけど、
はい、
入れたらやっぱそのままコルセットで
さ
っそうと飲んではりましたね北の部屋で、
う
んだからやっぱりその打ち解けてないから、
うん、
やっぱりその演じてる女王様っていうのをプライベートまで演じてられてたんやなと思って、
うん
うん
うん、
それはまあね、
はい
うん
うん、
職業でね、
うん、
やっとってそのどの場でもっていうのもあるし、
うんうん、
そのあなただけだからっていうプライベートの場もあるやろ
う
し、
うん、
人間ですから、
うん
はいそうですよ、
うん
うん、
でもここでそのね普通のこのトークのラジオでまたそういう感じっていうのもまたおかしいしね。ここはマリアさんのこの、
はい、
こういうキャラクターでね、
まあ、まあまあまあそうそう、
うん
うんうん、ですね、
はい、
うんはい、
ぜひ私のことを知ってください。
はい、
うんはい、
知ってくれ、
はい、
うんうん、はい、
ということです。
はい、
神田さんはちなみに女性に尽くすタイプですか。
僕ですか、
うん、
いやー、僕のこと知ってほしいですね。
知ってほしいね。
知ってほしい、
うんうん、
確かに、
うん、
はい、ということでございます。
はい、では次に参ります。
はい、
はい、僕は女の子によくモテそうと言われます。
はい、
背も高いし容姿も悪くないと自分で思ってます、
うん、
なのに全くモテません。陣太さんみたいな面白い友達がいて、そいつはキモいとか言われてるのに、結局そいつの方が女の子と仲いいです。
ああ、
マリアさん、本音でなぜモテないのか教えてください。
うん、
ああ、確かにモテそうみたいな人、
うん、
モテそうって言われてる人っていますね。
うん、
彼女おらんけど、うん、ずっと永遠にモテそうって言われてる人が
おる
の
に、
あれなんだろうな、モテそうって言われてるのに、し、絶対そういう人って女の子に聞いてもリアルに、いや、ジンタなんかより絶対その人の方がええわって絶対みんな言うね、
うん、
けども実現せえへん人おる
ね。おるね。
なんなんやろね、な。
まあなんかでもジンタさん、キモいって言えるぐらいの間柄って、
はい、
いや、なんかキモいってさ、まあ、言えるわけやん。
うん。
そら女性はそっちの方が楽やでやろ。
あ、そういうことか。
うん、
あ、
うん、
なるほど。ちょっとシュッとして されすぎてるのかもしれない、ね。う
ん。だからキモいなんて言ったら、
あっか傷つくと思う、
うん。傷ついたり怒られたりするかも。
うん。うん、
だから言えんけど、まあ、軽口叩けるぐらいの中で仲良くなれる人が多いってことやろ、陣田さんは。
結局、うん、そうなんかな。
まあそう
キモいって言われてるみたいな、やめてください。言われてるけど、そ
ういう感じ。でもさ、女性が言うキモいって二通りあると思うんやけど、うん、その一個は、
うん、
あのもう女性同士であの人キモいよね、うん、が聞こえてまうタイプ、う
ん
う
ん、
と本当にキモいからやめて、
うん、
っていうのとかと、
うん、
まあえキモい、
うん、
みたいな、うん、だそれは信頼があるからとか喋りやすいからとか、はい、
うん、
ほんまにキモいからやめてじゃないタイプがあるやん、
うん、
だから
もう、うん、
やめてよぐらいの勢いの、
うんうん、冗談で言うタイプのキモいですね、
うん、そうそうそうそう、うん、もうなんなら軽くボディタッチしながらキモいっていうような、
うん、
も
う
親しみもあるやんか、
うんう
ん、だからうーん、その神田さんは多分親しみ側やん、どっちかっていうと
親しみがキモいって言われてる全体でやめてください
。言われへん、
言われることもありますね。
え、こんなに
キモいのいや、いや、言われることもあるけど、別にそればっかり言われてるわけじゃないですけどね。
そうそう、
やめてください
、やめてよ、その
かわいそうなやつ、
そう、かわいそうな。、
うん、
どうなんでしょう、本音で、ね、女の子の本音で、いや、あれは確かに僕も不思議なんですよ。
はい。
おいますもん。ほんまに、あの、モテそうと女の子に言われてんのに、
うん、
常に言われてんのに、
うん、
彼女おらんとかっていう人いますよね、確かに。
いるいる。
あれ、なんなんやろ。
どこまでかはわからないんですけど、
うん、
思うこと、思いつくことを言うのであれば、うん、なんだ、心の距離がある。
うん、
は結構大きい気がしますね。
そうね、
うん、なんかさらけ出すのが怖いとか、あと嫌われるのが嫌とかっていう、なんだろう、一歩相手に踏み込むみたいなっていうフランクさみたいなものがない状態だと、この人に踏み込んでいいのかどうかがわからないみたいな。
そもそもわからんってことね。
だし、あの、もうずっと受け身の体制になっちゃうと思うんですよ。モテそうでも来ないと受け身だし、別になんだろうな、自分からこうフランクにこう一歩踏み込んでみるっていうのも大事だと思うし、
うん、
うーん、そうだな、心の壁が厚いような気がしますね、なんとなく。
あなたのことを女性は待ってるっていうことですね。
うん、うん、自分から言ってみたらいいのに、
うん、
とは思いますね。
そうやな、
うん、
なんで言えへんのやろな、
かっこいいのにね。
うん
うん、
うん、
なあ、行けばいいやな、
うん、
うん、そんな武器があるんだったら
ね、え、
羨ましいよな、
うん、ほんまやで、
うん、そんな俺らみたいにハゲ散らかした、
いやいや、違
う、あ、散らかしてはないか、
散らかしてはない、
うん、ハゲかすしてる、
してる
グミ
グミ、
モテに行こうと別にしてないんじゃないのかな、
この人は。
うん、
でも寄ってくるのがデフォルトと思ってんのか、
なんかモテそうって言われてるから、要は、モテそうと こう常に言われてるわけじゃないですか、うん、モテそうモテそう
モテそうだね
って言われてる、うん、モテそうなんだって思うじゃないですか、うん、で待ってるからモテない、
うん、
じゃないのって思っちゃいますけど、
モテそうなんて言われたらな、うん、自信満々で、うん、その人に行くけど、
うん、いや行く
とりあえず、
うん、
まず、
うん、
かその人のことタイプじゃないとかかもしれないですよ。
あ、
うん、
えモテそうって言ったことはある人生でマリアさん。
ありますよ。
それはお世辞？
いや心から。
心から。
でもモテそうって言うじゃないですか。
モテそうっていうことは自分じゃないってことだよな。
はい。
あそうか。
うん。モテそう、周りからモテそうっていうことやから、
うん、
自分ではないわけやんな。
うん、はい、うん。
自分が好きな人にモテそうとは言わんの？
自分が好きな人にモテそう、
モテそうだよねっていう
言うトーンが違います、う
ん、え、なんやろ、なんか、
なんか本当に、うん、なんかこうパッと見て容姿端麗で、
うん、
で、あの、まあ、その容姿も悪くないっていう風に書いてあるんで、うん、で身長も高いって書いてあるので、うん、でこうパッと見て、うん、あこの人モテそうだなって思ったら、うん、モテそうだよねって言うんですけど、
うん、
もし自分が好きになった人がこの人モテそうだなと思ったら、うんうんうん、そもそもそんなに言えないし、なんかでもモテますよねみたいなって言い方しちゃう。
モテますよね。
なるほど、モテそうじゃなくて、でもモテますもん。
モテますよねですね。モテそうとモテますよねは違います。
はあ、ああもうかモテそうは想定やもんな。うん、
はい、
自分以外の。
うん、
でもモテますよねは自分から言ってるもんな。
うん、そうだし、なんだろう、自分が空いてるから、うん、他の人も。この人のことを好いているに違いないって思ってるんで、
うんうん、
あのモテそうじゃなくて、うん、モテますよね、
確定になる、
確定になりますね、
はあ、
うん、
はあ、うん、言葉って面白いね。あ、
このモテそうって言われてる人はもうその人の眼中にはないと思って、ええんか女の子の、
まあそうやな、
多分そうやろな、
まあ、褒め言葉ではあるんですけど、うん、モテそうってやっぱり、うんうん、
まあもう褒め言葉ではあるけど自分では、う
ん、ない、
まあ、うん、ないわけやな、
うんうん
も
う、うん、
俺モテそうっていっぱい言われたら、
うんうん、
モテそうって言われるでしょ、いくらさん。
いや言われる、 あなたから言われるよ、
率先して言ってますから。
そう、あなたから言われるけど神田さんがモテそうっていうのは、うん、すげえなんかね俺やりづらいよ。
なんで、
はい、
なんかね変なこと言ってくるんでこの人が、
はい、
モテそうでやってるでしょ、やってるでしょ、そんなことばかしか言ってこない、
うん、
モテそうやし、やってやりまくってるでしょとか、
うんうん、
いやでもさ、モテそうって言われても戸惑わん、うん、それか、
思われへんからな。
じゃあモテそうって言われたらするやん、
はい、
じゃあどのジャンルにモテるのか気になる、
うん、
モテそうなわけでしょ、
うん、
じゃあ、うん、そのモテ、あなたが思っとるモテそうな人を紹介してくれって思
う、うん
うん、なんか、うん、そんなぐらいじゃなきゃむやみに言うんじゃないよ、
うん、
むやみに高ぶらせんのかって思ってまうやん。
なるほど、
どんなジャンル、
いくやさんってすごいモテそうだよね、
うん、
でもその人が違うとするやん、じゃあ君はどうなんって、
うん、
いや私じゃなくて他の人からモテそうだよね、
うん、
じゃあ他の人を呼んでこいよ、
うん、
お前の想像は何なんだって思うわ、うん、何を思ってモテそうなの、うん、ってなる。
褒めてはいると、
いや褒めてはいるよ、うん、その人を邪気にするわけじゃないし、うん、別に嫌なこと言われてるって気分でもないんやけど、
うん、
なんか、まあ、一般的にモテそうな感じなんだよねって思って、多分普通にね、うん、ふわっと言うじゃん、
はいはい、
でこっちのメンタルが、
はい、
例えば本当にモテてない、うん、振られたばっかとか、
はい、
誰に告白しても無理や、
はい、
なった時にそれ言われるとするやん、
はい、
じゃあ登場してもらいましょう、
なるほどなるほど、
うん、そのジャンルをって、
なるほど、うん、まあ、言えないパターンの時もありますからね、
まあ言えないパターン、
はい、
え、何が
ジャンルとして、うん、なんかこう多分この層にモテるんだろうなっていう、うん、あのジャンルの方とかいらっしゃるじゃないですか、うん、でもそれを言ったらもしかしたら失礼に当たるかもしれない、
うん、
って思うから言わないのもありますね、
うん、ちょっとお互い言い合おう、どの層にモテそうか、う
ん、いや俺でも一回なんか紅鶴かなんかのイベントで、うん、ジェイコ内山さんっていうなんか映画 ただトレハラの映画作ってる監督にオタクとしてなんか出てたんですよ。オタクというかオタク文化に詳しいみたいなんで、でなんか絶対オタクなんか持てないですからみたいな話をしてたら、なんかそのジーコーチさんがいやお前とか村田ラムみたいなねコアチョコの T シャツ着てるデブのおっさんはねメンヘラとやってるんだよって言われたのがありましたね。
あメンヘラにモテそう、
メンヘラにでもモテそうというかなんかそういう局地的な気持ち悪いのがいいみたいな人もおるじゃないですか。なんか逆にじゃあ誰もが好きじゃない人を好きな私って変わってて、
そういう人
おるのにユニットやってるやろみたいなことを言われましたね。
はいはいはい、まあ誰しもが絶対需要があるという、
誰しもがでも需要はどの層に、いくやさんでも全般的にモテるんじゃないですか、背高い
全般的、だからそれもこの人とね同じで、全般的にモテそうって言っても全員から本じゃ告られてるのってなるやん、じゃ違うでってなるやんね、だからまあそのモテそうって言われるのは嬉しいけど、まあ別に今は別に普通に嬉しいよ、嬉しいけど若い時にも、若い時本当に多感な時期にその誰かと付き合いたい、でも俺モテないみたいな時があって、その時になんかことごとくその女友達から、モテそうなのにねみたいな、言われる時に、じゃあ登場してもらいって、
じゃあお前がセックスさせろよって、
そういやいやほんまにさあのさ振られ方でもさ気遣って、私よりもっといい人がいるよとか、いくやにはもう私なんてもったいないよって言って振られる場合ある。
ほう。
あったね、学生の時とか特に。
はい。
じゃあもうもっといい人が絶対いるよって、とか言われた時にめっちゃ腹立った
よ。それは腹立ちます。
腹立つよね。じゃあなんやねん。それ誰やねん。なったことはある。
お前がいいって言うとんじゃん。
お前がいいって言っとんのに、なんでなんかバトンね、なんか他になすりつけとんねん。
まあ。
ねえ。あのリリー師匠のすべてのね、あの蒼井優ちゃんの名シーンみたいなね。あったじゃないですか。なんかこういじめられてて、もう一人の主人公じゃない子が、いやあいつだったらね助けてくれるよって言って、あいつだったら守ってくれるよって言った時に、あおゆうちゃんがじゃああんたが守ってよって、
あったな、そう、
うん
うん、またなんかちょっと違うような気がするけど、まあでもそう、モテそうろ、
モテそうだね、
モテそうって言われたことないか分かんないですね悲しいかな、悲しいかな、
でもだからさ、それは神田さんみたいなって書いてある通りで、神田さんはそんなこと言われながらでも彼女をおったりさ、その女の子から神田さん
って言って、金色ダイヤのやめてくださいよ、その彼女おった悪みたいな、彼女とモテるみたいなやめて、
おかしいやん、この人が言った通りやん、その、なんかいやキモいって言ったわけじゃないけど、まあキモいけど、
まあキモい、
なんかそうやってあるじゃん、そのかっこいい人がおって、で神田さんってコケティッシュやん、
コケティッシュってない、
なんつうの、
栄養に言うてる、
栄養言うたけど、お茶目やん、
チャーミング、
チャーミング、もうなんかなんていうの、どっちかっていうと3枚目やん、2枚目がおって、
武田鉄矢できなかったね、
だから。
江口洋介と武田鉄矢、
神田さんの方がとっつきやすいね、どっちかっていうと、やっぱ女性からしても
喋りやすいみたいな、
喋りやすい、でもかっこいい人、モテそうな人でちょっと、なんか気使ってまうとかも
あるんちゃう、モテそうな人ね気使うじゃないですか、女の子も
それあります、
かっこいいから、私嫌われるかもしれんみたいなね、
そう、うん、私なんてって思う女性もおるやん、
私なんかモテそうって言って、なんだ、モテそう、でもいるでしょみたいな、
彼女おるんでしょとか、
もうある、
もうあるよね、
ある、
それはある、
ある、
そこでなんか自分でシャットアウト、あいや別に私はってなってまう人もおるし、
もうある、
そもそも、なんかそのかっこいい人が嫌いっていう女性もおるしね、
まあいますね、
まあやっぱ最初の特化が絶対かっこいいやつの方が絶対モテるのは絶対事実として絶対あるんですよ、だから多分その特化かりの問題かな、やっぱ気使わすのをいかに特化だけでだいぶもう人生変わるかもしれないです、
まあ、そう
確かに、
気使うから嫌やっていう、気使うじゃないですかやっぱり、うん、
そうやね、
だってマリアさんがこうフランクにこう喋ってくれない人やとしたらさ、
はい、
多分ご飯とか行くの気使うでしょこのルックス、
いやそれは気使うし、ね、そのなんか誘えない、
うん、
あのそもそもサメクリに出ませんか、
うんうん、
こんなん俺隔週でマリアさんが、
うん、こんな下劣な番組に出ると思ってんのか言われても、言われた時もね僕ら怒らない、そうですよねって言います、
そう
間違ってた、そうそりゃそうでしょって、
それはあるよ、
うん、
やっぱり、うん、マリアさんがまあまあね、
うん、
その喋ってくれるし、
うん、
なんか、まあ、出してくれるやん、
うん、
でも常にマリアさんがその、その顔面の通りというか、
うん、
綺麗な感じで、うん、
はい、
もう気取ってたっていうか、うん、なんかもう、
うん
うん、とっつきにくかったら、うん、もうこのサメクリは終わってます、
うん、
一回のゲストで終わってる、
うん、
そうですね、でこの人の気持ち分かりました、私、
うん、
分かる、
分かった、
言われて分かりました、
うん、お、何ですか、
そうだからモテそう、
うん
うん、そう、誘ってくれないですよ、うん、
はい、
実際、
うん、
そうご飯とか
モテそうだから、
うん、モテそうとかって言うのに、うん、
自分に置き換えたらということですか、
あ、そうです、あ、なんかすいません、なんか そ, う、そういうんじゃないんです、なんか、うん、同じようなことあったなと思って、
うん、
言われるけど、
うん、
なんかご飯にも誘ってくれんし、
う
ん、みたいなのはあった、
うん、あ、モテそうって言われて止まるみたいな、
そう、
うん、
まあ、でも、まあ、
うん、まあでもご飯誘ってくれんなって思ってても別に自分から行きたいと思ってるわけじゃないから、その人に、
うん、
その人とご飯行きたいと思ってたら別に自分から誘うんですけど、
まあ、
この人も多分モテそうって言われるけど別に自分からその人のことタイプじゃないとか、
うん、
なんかなんだろうな、
うん、
好みじゃない、
うん、
同じこと言っちゃっただったりとかするから別にモテないんじゃない、
まあ、発展しない、持てないというか発展しない、
発展しないんじゃないのかなって思った、
う
ん、
そうかもね、
うん、
あ、まあ、本当に誘いやすい誘いにくいってあるわ、
うん、
ある、
うん、
ある、ある、
うん、だってどうせ暇でしょって言われるもんね、おっさんとかにもね、誘われるとき
は
ね、
まあ、神田さん
は忙しい言うて
ん、うん、俺もそうやって思う
の、いやいや、ね、誘いやすいんですよね、
うん、誘いやすい
だからおっさんに言
うとね、
うん、断られても
うん、
その、
うん、
ああって思うし、
うん、
でもすごいなんか例えば神田さんがシュッとしてて、うん、スマートで、うん、超バリバリできる人みたいな、
うん、
で何個も会社経営してますね、
はいはいはい、
もうパーフェクト人だったとしたら、
うん、
ちょっと誘いにくいし、
うん、
その、
うん、
な気軽には言えんじゃん、
言えない、
ご飯行きましょうよ、
うん
うん、間柄が親しくても、
うんうん、
いや、あの人いっぱい経営してるし、
うん、そうそうそう、
あるから、
うん
うん、まあまあ、
うん、
誘いやすさを、誘いやすさをアピールしてみてはいい、
うん、まあそうですね、うん、
うん、なんかね、誘いやすい環境っていうか、
うんうん、親しみやすさとか、
うん、
フランクさとかですね、
うんうんうん、そのキモいって言われてる友達、
うん、
ここにおる友達みたいな、
うん、
ちょけてみるとかね。
うん。
うん。
うん、まあね、
うん。話すのめっちゃ大事です。
まあね。
うん。なんか自分からなんか相手に自分を知ってもらおうと思って話すすごく大事、
うん。そうだね。
ですね。うん。
ああ。
うん。
まあね。そうですね。
うん。知らないと怖いですからね。
まあ怖い。
うん。
まあ、かっこいい人ってちょっと怖く見えるのもありますよね。
うん。
うん。
かっこいいから。
うん。それはなんか
冷たいこと言われそうと女の子からしてもね、ああみたいな言われるんかなとか思ったりするじゃん。かっこいいから。
まあそうそうそ
う。うん、
逆もあるもんね、
う
ん。
そうそう。お前みたいなもんが俺にみたいな感じかもしれん。って言われるんかなって女の子も思っちゃうかもしれんしね。
うんうん、ほんまにだって男性でもね、
うん、
めっちゃ綺麗な人に声かけるのってね、
うん、
いやいやいやって言われたら嫌やなとか、
うん
うん、いやそもそもおるやろとか、
うん、
思う
し、なっちゃうんでね、
うん
うん
う
ん、
ですね、
はい、
はい
はい、
フランクさ、親しみやすさ、
うん、
大事
大事ということですね。
あと誘いたい人がおったら誘えばいいし、
自分から誘ったらいいと思います
よ、うんうん、誘ってみたらいいと思います、うん
うん、 わざとかっこ悪いとこ出すとかもいいかもしれないです。かっこよすぎるんだったらね。
大事ですね。確かに、
うん、
大事、
はい
はい、レッツトライ、
はい
はいはい、では次参ります、
はい
おはい、
最後ですね。
最後、はい
はい、昔のゲームや映画やテレビで面白いの教えてください。
お昔の映画やテレビやゲーム、
うん、
テレビは
昭和の人間ですからね僕は、
うん、テレビは特報王国が俺見てたな。
あ
なんかもう毎回、ね、もう嘘やって分かっても見てたな、うん、
ありますねそういうの、
うん、
マリアさんの世代で昔って言ったらいつになる。
テレビは私 あんまり見れてなかったんで、
うん、
ちょっとなんだろうそこまで詳しく喋れないんですけど、
うんうん、
ゲームだったら、うん、私あのドンキーコング2めっちゃ好きです。
2めっちゃ難しいやん。
めっちゃむずいけどめっちゃもろい。
どっちのことを言うてる。
2は
スーパーファミコンのこと。
スーパーファミコン
です。あーゲームボーイクソムズじゃない。
じゃあ俺ドンキーコング2って言ったらファミコンのドンキーコング世代がやっぱ分かりますね。
ああ
マリアさんの言ってるのスーパードンキーコング2ですか。
あそうですそうですそうです、うん、
そうや、
はい
うん、ーー普通のドンキーコング、
うん、2ってまたマニアックやな。
マニアックやな。確かに超マニアックやな。あんの2
あります。なんか殺虫剤でマリオが倒すみたいな。
そっかスーファミです、うん、そう
スーパードンキーコング2やな。
はい
はい、
あのディーディーと、
はい、
なんかドンキーコングがなんか囚われるんやな、
う
ん、
そうです、うん、はい。あれめちゃめちゃ好きでしたね。
あ
私20歳超えてからもやってましたんで、
め
っちゃ好きですね。
めっちゃ難しいけどね。
めっちゃ楽しい、
うん、
大好きでした。
でも世代分かれるな。
僕
あんまりこうブームになってなかったけど好きだったのが飛龍の剣っていう
簡単
のゲームがあって、
うん
うん、これが面白いのがなんか飛行が出てくるんですよ。
出てくる出てくる。
赤と赤で、青の飛行がすごいダメージ与えれて、で飛行に対してパンチをとかキックを送り出すっていうのがあって、こっちも飛行赤とかが出てて、それがなんか当時斬新でめちゃくちゃ面白かったっすよね。
そう斬新だったし、でもなんか全然売れんかった
んや。あ、そうなんですか。
あのまあ斬新すぎたんじゃない。
うん。
面白かった。
マークが出てて、
そこにパン
ってパンチをキック当ててっていう。
上段下段とか。
そうそうそう。青のがたまに出るんですけど、それに当てたらすごいダメージ。めっちゃ早なってましたからね、俺も。
難しい。飛龍の剣。
飛龍の剣は面白かった。
俺は龍子の剣を買おうとして間違えて飛龍の剣買ってしまった。
当たりやったっすね。
当たりやった。
へえ。
ゲームはねいっぱいあるけどね。
うん、ありますね。ビーマニとか好きだったし。
あビートマニアね、
はい、
懐かしい
懐かしい、
は
い、
ダンレボとかやってました
ね。ダンレボとかの時代ね、
やってました。
パラノイアとかやってたわ、うん、
ダンレボで
難しい曲があるん、
パ
ラノイアっていう、
うんうん、
そうそう、もう足いくつあって足りんねん、
うん、
とか、
うん、
昔なんかほんまあれダンスするような人ねみんな見てたもんね、はい、ゲーセンとかね、
ゲーセン
と
か
あ
ったあった、うん。
ビートマニアのめっちゃちっちゃいミニゲームみたいなの出してます。
ああやってた。俺あの勝った勝った
俺も勝った、あれ結構面白かったっすね。
あれ普通に面白かったよね、うん、そうそうそう、ちっちゃいやつ
白黒で、
はい、
そう、
うん、
チープな音のね、
そうそうそうそうそうそう、うん、アニソンのやつとかあったりとかして、
あそうそうそう、あったんよな。
あったあった。
ビートマニアめっちゃハマってたな。
思い出しました、
うん、
昔のゲームであのクレイマンクレイマン、
あ、はいはいはい、あ
知ってます。
クレイマンクレイマンってビル登るやつ。
違う違う違う、
違います。なんか粘土、
粘土のなんかね、うん、あの粘土の男の白い
顔のストップモーションみたいなので作られてて、うんうん、
プレステであったな。
そうなんです、プレステであったやつで、うん、あのなんか謎解きなんですけど、うん、であの終始喋んないんですよ、
うん、
その主人公の粘土の男は喋らんくって、
うん、
ラストでなんか初めて喋るんですけど、
うん、
動きが結構コミカルなんで、なんかどういう声で喋るんだろうってめちゃめちゃ期待して、そしたらなんか自分的にはクレイマンだよみたいな風に言ってくれるのかなと思ったら、
う
ん、
全然違う、
全然違う、うん、クレイマンです、
紳士だったんや、
紳士なん
か言うから、だいぶアダルティーな、
そう、そう、あれめっちゃハマってましたね。
あ、うん、難しいけどね、
難しい。
このレイトン教授かな、
うわ懐かしい、
懐かしい、
レイトン教授の最後の本なんかアドバンス、
うん、
DS かなんかの最後の方で なんかレイトン教授の初恋の人みたいなのが出てくるエピソードがあるんですけど、
はいはい、
それがストーリーもむちゃくちゃ良くて、謎解きやりながらなんか最後も泣いてもうて、いうぐらい感動する。
何のやつやろ。
何やったかな、なんか多分それで最後って言われて、後でまた出てんけど、
はい、結構
いや良かったっすよ。レイトン君で暇つぶしにもなるじゃないですか。
めっちゃ面白いですね。
やったことあります？
なんかちょっとだけ
あり
ました
。あれおもろいですね。俺はこうやってみんなが喋っとって出てきたんやけど、絶対みんなクソゲーって言うかもしれんけど、金髪先生なんですよ。
そんなあった？
あるんよ、プレステ2で、金髪先生っていう、チェーンソフトが出しとるから、かまいたちの夜とか出しとる会社のやつなんやけど、金髪先生のサウンドノベル&アニメ。
アニメ誰が買うねん。
じゃあマジで、マジでアニメなんよ、金髪先生が。武田鉄矢がアニメになっとって、で、生徒たちと、あれなんやけど、金髪先生は主人公じゃないんよ。金髪先生ってタイトルやけど、その、金髪先生の教え子の人が新任教師になる、なって、子供たちと、なんか、事件を解決したり、なんかいじめ問題とか、そういうのを解決していくんやけど、めちゃくちゃストーリー、俺的に面白すぎて、なんか、卒業するまで、もう一人一人生徒が問題を起こして、まあ、金八先生のストーリーやから、で、解決していくんやけど、まあ、その、文章を読むプラス、その、事件、カードを、キーワードカードみたいな主人公を持って、
はい、
それでなんか事件の時にそのキーワードカードで、まあ、解決していく、生徒が疑われてたら、アリバイのカードとかで、いやこいつはでもこいつのためにいなかっただけだって先生が言って解決みたいな、めっちゃおもろかったんよ、だけど今多分なんかアマゾンとかで多分めっちゃ安く売られとるかもしれない。前ゲーム屋で見た時は、なんか700円ぐらい
で、そうそうやね、多分
じゃあやけどマジで面白いから、
なんかありますこのゲームで感動して泣いたみたいな、ファイナルファンタジーとかみんなそうなんかもしれんけど、
あ、感動して泣いたのは、アンダーテイルってやつですね。 あれすごい良かったです。
アンダーテイルよね、まあめちゃくちゃ名作っていうか、
何のやつですか、ハードは。
スイッチとか、
スイッチ、
はい、とかですね。
ストーリーが、
ストーリー良かったです。攻撃、普通こう敵が出てきたら攻撃して倒して経験値もらうじゃないですか、じゃなくって、攻撃しないんですよ、なんか説得するみたいな、で向こうから攻撃されるんですよ、でそれを避けるみたいな、でそれでお話進めていくってやつで、あれは結構好きでしたね。
倒さなくてもいいんですよ。UFO っていうゲームがあるんですけど、それと同じ会社なんで、確かもうほのぼのっていうか、なんか不思議な RPG だよね、会社が作ってるのって全部、そのモンスターがなんか優しかったり、なんかモンスターを倒すのが悪い世界だとか、なんかどっちかっていうとモンスター側なんだよね。
はい。
そう。なんか変わった RPG なの。優しい。
へえ。楽しかったです。なんか結構良くて。
いくらさんはあります？
俺は金八先生で泣きましたね。マジ泣けるもん。で涙流したのはでも金八先生だけかもしれん。泣いたのは。あとはなんか別に泣くってほどはないけど、ないな、そんな。
あとは前の桜大戦かな、3
で泣いたの。
泣きました。
3、
1が帝国歌劇、4や。で1、2が帝国歌劇団で日本の劇団、ね、宝塚みたいな、で3がねパリ歌劇団、
ああそうや、ね、
パリの歌劇団、4があったんですよ、ドリームキャスト で、
で
4をやった時に帝国歌劇団なんですけど、
はい、
もうボッコボコにやられて、もう最後ですよ、どうやっても勝たれへんですよ、もうどうなんねんと思って、どんなシナリオやねんと思ったら、
はい、
パリ歌劇団がいるじゃないですかって言うんですよ、帝国歌劇団が、
の
さくらちゃんがね、
うん、
でいやでも 彼女たちはパリにいるんだぞって言って、うん、でも大神さんの命令だったらたとえ地の果てに いようとも、はい、彼女たちは駆けつけますって言って、はいはいはい、でその選択肢にね、うん、パリ歌劇団出撃せよっていうのがあって、うん、それを押すと、うん、ラジャーつってエッフェル塔が割れて、うん、パリから飛んでくるんですよブワーって、はい、なんかそのパリ歌劇団の歌があるんですけど、うん、マローに家に歌を口ずさみっていうねあのなんかパリ歌劇団、うん、歌とともにね、うん、来てボコボコに倒すっていうシーンが感動する。それ知らんかったからパリ歌劇団来てくれるんやっていうので感動したんですで歴代やってて、うん、なんか
まあそうやな桜大戦
はい、まあ、感動しましたねまさかと思ってパリから来るなんてっていうパリから
面白いもんね桜大戦
いや面白かったですね
その別にも美少女ゲームやけど、うん、美少女ゲームとしてじゃなくて面白いもん
ね、うんうん、そうなんですね
うん、うんうん、でもファイナルファンタジーとかああいう普通にいい話っていうのは
いい話、
ね、まあ面白いですね
マザーとかも良かったですよね
マザー、うん、まあね、うん、ギース
祈るですねギ
ーか、うん、あ何やろう他にもあるはずですけどね良、うん、かったシナリオってゲームで、
うん、いやいっぱいあると思うよ、うん、泣けるまではいかんかったけどいっぱいあると思うよ、うんうん
すごい怖いゲームってありますよね。
いやいっぱいある。
あなんか知ってます？ドラマティックシリーズとか知ってます？プレステの。
あああのなダブルキャストとか。
ダブルキャストみたいなダブルキャストやったかなんとかの花みたいなんで。
あ4作目のやつかな。
あのね、うん、ある隣の隣人がね、うん、あの恋人が自殺したやんね。うん、恋人が自殺して女の子は記憶喪失になったの、うん。その女の子を好きな隣の隣人なんですよ自分は。うん、はい。でね、うん、彼氏になりすますんですよ、うん、そんなゲームあります？だからその女が記憶喪失だということをいいことにね、うん、隣のストーカーみたいな隣人が彼氏になりすますんですよ、うん、
あるある。
ほんでいろんな電話とか友達がかかってくるんですよね。ほんで彼氏のことを思い出したらアウトなんですよ。
そう
ゲームオーバーなんですよ。
コンプラどうなっとんねん。
面白いよね。あれ
すごいね。
なんかドラマシリーズ。
ドラマシリーズ。えぐいでしょ。うん、あそうだあの時自殺してみたいになったらもうバッドエンド。
はい、
思い出させたらあかん。
それバッドなの？
いやわからん。もうわからんっすよ。倫理観バグっとんの。
バグってますね、うん。
そういうゲームいっぱいあるもんね。うん、
あるあるとかサイレンとかがむちゃくちゃ怖かったっすもんね。
まあまあサイレンは、うんうん、まあ怖かった。俺夕闇通り探検隊
とか、ああもうプレミアついてますよね。
そう、うん、あれやっとった時はめっちゃ怖かった。なんか一晩一晩呪われてくんよ主人公が、ね、寝るんやけど、うん、寝とる途中に幽霊が一晩一晩増えてって、最終的にはもう幽霊だらけで、はい、もう殺されるんよ、っていう宣告をされるん、
はい、
一番最初に、
はい、
であなたは、うん、この夕闇通り探検隊の主人公は、うん、もうか変な顔を人面カラスに見つかって、で予言されるのもう死にますよって、うん、でそれを解決するために、
はい、
夕闇通り探検隊っていうのを組んで、うん、
はい、
解決するために会議を解いていくんやけど、うん、どうしても毎日毎日呪いがかかってくるんや、
うんうん、
で最終的になんかもう町全体がな、その人の見る町全体がなんか気持ち悪いことになっとんやけど、
はい、
そこにマジの心霊写真みたいなのが混ざっとんのよ、
はい、
もう最悪なんや、
はい、
うん、やけど、うん、超名作すぎて、
はい、
もう、うん、こんなやばくて面白いゲームないってぐらいまで名作で、
うん、
今プレミアムついてんの、恨んきりゃよかったなと思って、
うん、ああ持ってないんですね、
う
ん、
そうなんか、いや 最後のその呪われまくっとるのが怖すぎて、うん、俺は売っちゃったんよ、
はい、
もう嫌だと思って、
はい、
うんうん、だけど今持っとったら多分相当なね、
うん、
プレミアになってたし、
うん、
あとお札が貼ってあるゲーム友達に貸されて、
あったあった、なんかお払い済みとかって、
そう、うん、でこのお札を絶対捨てないでくださいみたいな、
うん、
でそれ友達に貸されたんよ、うん、セガサタンの、
うんうん、
100物語かな、
100物語ね、うん、
で
クソゲーでしょ、ほんと
にクソゲーやクソゲーなんやけど、
うん、
そう怖いやん、
うん、
普通に、
うん、
でもそのお札をさ、俺は友達がお札も入れといたでって言って、
うん、
で貸されたのにどこ探してもお札ない、
うん
うん、友達がいたずらかなんかで捨てたんよ、
はい、
で俺に、うん、あお札もあるかって聞かして、
はい、
俺は起動して、でもお札ない キロって思いながらゲームやって、うん、ほんまにないやんってなんで焦って、うんうん、返した、うん、めちゃくちゃ怖くなって、うん、でもそういうゲームもあったし、
そういうなんか仕掛けというかそういうのがついてるのって面白いですよね、はい、なんか、うん、漫画とかでも20世紀少年とかであったじゃないですか。 あのなんか謎を解くために友達という信仰宗教謎を解くためにね、うん、図書館に行って、うん、なんかこう神がね、うん、図書館の本の間に挟まっててそれが落ちてくるっていうシーンがあるんですよ、うん、漫画で、うんうん、そのシーンのところでね、こう読んでたらほんまに神が挟む、うん、その神が挟まってて、うん、はい、漫画にコミックに、うん、で落ちてくるからこれ寝てて見てうわ
って怖い、あのね、うん、あれ怖いよね、怖いっていうか、うん、ドキッてする
ようできてるなと思って、
そうそうそう、うん、
すごいな、
面白い、うんうん、こけるかゲームやとこけるかこけんかやね、うん、そういうのでも大概こけるね、うん、大概クソゲーじゃない、 はいはい、ゲームでそういうトラップがあるので、うん、現実と混ぜ合わせる、
はいはいはいはい、
昨日の国かな、なんかで本を読みながら進めていくやつがあったよ、
へえ、
はい、なんかゲームと、はい、でもその冒険の書みたいなのを、うん、絵本みたいなの読まなあかんって、うんうんうん、めちゃくちゃこけたっていうね、
うん、あ、そうなんですか、
うん、なんかとか、うん、何だっけな、音だけのゲームもあった、ね、うん、リアルサウンドっていう、
あ、それのリグレット
ね、そうそうそう、あれもこけたよね、
まあ僕は好きでしたけどね、
うん、なんか実験的すぎてこけ
た、はいはいはい、
映像ない、
ほんまに映像なくてヘッドホンでプレイしてくださいっていうので、
そうそうそう、は
い、ヘッドホンでこう菅野美穂とか
てて、そう、菅野美穂が
声優でいろんな話をしていくっていうと、操作もなんかその
右とか左
とか自分こう見なくてもできるみたいな、もう好きでしたけどね、
いや俺あれ買ったけどなんかうーんってなったな、
あ、
なんかやっぱ映像ないと嫌やなと思ったもんな、
でも実際の事件でね、なんかね、あの犬野良犬を警官がこうびっくりして銃で撃って殺したっていうのがすごい叩かれてる事件があった時に、
はい、
その時に5チャンネルで、うん、あのバイオハザードで最初犬出てきた時の衝撃忘れたんかみんな確かにそれは撃つわな、
撃つわある、うん、ゲームの話はみんなゲーム好きなんや、
ね、まあね、
だってゲームの話だけ多分20分ぐらい
しかやってますよね、
うん、ということ、うん、
はい、
で、
はい、
まあ、今日は結構ロングラン、まあ時間が早いからね、
はい、
うん、1時間半を取ってしまったけど、
はい、
なんか告知ありますよね、マリアさんは。
はい、はい、あります、
はい
はい、12月の16日の土曜日ですね、うん、
はい、
に夜の8時から、
うん、はい、
バードブヒバマリ、
うん、ドブヒバマリ、
はい、プリンセスオブドブちゃんとひばりちゃんと私の3人で、
すごい、
はい、ちょっとバーの方を、はい、
バーの方を、
バーの方を
金色ざめで、
はい、
美女揃いで、
はい、
はい、
いたしますので、
いたします、
はい、はい、もうぜひぜひ皆さんに来ていただきたいです、う
ん、マリアさんのオリジナルは何を作ろうとしてますか。
名前だけ決まってます。
お、なんていう、
天使のささやきと悪魔のささやきです。
うわ、
いいな、
は
い、
それやったら支えてくれる、
駆逐じゃないですか、
それはもう、それはもう、
何、
それは何をするか
当日までお楽しみ、
お楽しみですね、う
ん、天使のささやきってやったらマリアさんが天使みたいな格好してなんかポエムとか言ってくれたりする
それはもう当日、
悪魔のささやきって言ったら神田さんが出てくるとか、
はい、まさかの、う
ん、そちら頼みましたかって
おっさんの時間や
つそっちですかって、そっちはもう神田さんですよ
一
時間って、まあ楽しみですね、
はい、
でこれが木曜日やから金曜日のことも僕言いたくて、ゴールデンシネマの、まあ、今年最後のゴールデンシネマなんで、うん、映画好きな人、映画好きですよね。
いや、まあまあ、
もうね、
そんなに好きじゃない、そんなに俺みたいな、皆さんが好きすぎて、
ああ、
落ち着いていけば、そんな、ほんまに、そんなに見ないタイプなんで、僕。
あ、そう。
うん。
まあ、映画好きな人、
うん、
映画ちょっとでも好きな人は遊びに来てほしい、うん、映画好きの紹介座談会でございます、
うん、
ってこと、今回は、自分の2023年に見たベストとワースト、
うん、
ワースト語るのもね意外と面白いね。
まあそうですね、ワーストな、
おもろいですね、
はい、
うん、
を皆さんで語り合いましょうということでございますんで、遊びに来てください、うん、っていう感じですね。
はい、
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 ということで、
はい、
はい、
じゃあねじゃあ今のでね、じゃあねでブチって切ってた
らちょっと、ね、
え
って
なりましたよ。
いや聞いてる方も切ってほしい。1時間半やっとん
で、やっとんで、もうええやろ、
もうええや
ろ、そうです、
う
ん、はい、ということで、はい、委員長の郁也と
上野仁太と
マリアでした。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
あとまだ切れてません。今切ります。はい、ありがとうございます。
お疲れ様です。